説教人のための安息日、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。すいません、声が出ないのと喉が今ちょっと非常にかゆいんですね。ちょっと体調を崩してしまって思いっきり喉に来てしまって、ただもう今朝朝まで声が出なかったので、もうこれでも声が出るだけ感謝なんですけれども、すいません、ちょっとお聞き苦しいと思うんですけれども、神様の力をお借りして、ぜひ礼を持って聞いてください。イエス様はですね、ずっとここのところルカによる福音書からかなり離れてたんですかね、いろんなことがあったから多分あまりルカによる福音書のところにこう戻ってこなかったかもしれないんですけれども、またルカに戻ってきまして、そして読んでいきたいなと思うんですけれども、弟子にするところがあって、そしてその後のところにこの安息日についてのことが起こってきます。イエス様はですね、自分が弟子としてこう招いた人たちと共に巡回をして、こうガリラヤ地方のところをこう訪ね歩いていたんですね。この時そしてですね、神様のことを教え、また時にはイエス様ご自身が病を癒したり、また悪い霊を追い出したりと、苦しむ人の話を聞いて癒して、また違う土地に行くと同じように神様のことを話して、救いのことを話して、そして病や苦しんでいる人を癒してということをこう繰り返しておられたわけですね。イエス様の言葉を聞いていろんな希望を得たり、生きる力を得た人、また病が癒されたり、そういうこう悪い霊が出て一変して生活が喜びにあふれ変わった人たちがですね、どんどん増えていきました。イエス様ご自身がですね、まだ弟子たちは権威がないですか、できないですからね、イエス様ご自身がなさることを弟子たちはその後ろで見ていたわけですね。そういう中でですね、まあ皆さんあれですよね、口コミっていうのがありますよね。口コミって一番情報力がありますよね。まあこの当時も要は口コミですよね。噂話がどんどんどんどん広がっていって、そして瞬く間にイエス様のことが話題になって、もうイエス様が訪れる先々で人がこう集まってくるようになるわけです。そしてわんさかわんさか集まって、人気が出れば出るほど、まあ日本のことわざにはありますね、出る杭はぶたれるっていうのがですね、そうするとわーっという人の反面、チェって思う人もいるわけですよ。妬む人もいるわけですね。また何なんだあいつって文句を言うアンチ派の人も出てくるわけですよね。そういう敵対する人々も混ざってだんだん集まるようになってくるわけですね。そんな中でイエス様の周辺にも同じことが起こってきました。神の子でありながらイエス様は人となってこの地上に来られました。人の世の関係性の中ではそういうことっていうのは往々に起こってくることですよね。私たちの今の日常生活の中でも目にすることのあることですよね。身近な割とことですよね。やっかみがあったり、またはあっと味方がいたり、敵味方があふれかえる人々の集まりっていうのは今でもあると思います。そのただ中に誠の光をもたらすためにイエス様って来られてるわけですから、もちろんこういうの時にもそういう状況が起こってきたわけですね。イエス様の足を引っ張ろうとするそういう人が起きてくるわけです。そしてですね、面白いですよね。割と怠け者な人って敵つくんですよね。正直に言うと一生懸命熱心で一生懸命努力して一生懸命そこに熱心に向かう人の方が割り方敵になったりするもんですよね。一生懸命やってるからですよね。多分自分も熱狂的にやってるからでしょうね。まさにそれが律法学者であったりファリサイ派の人であったわけですよ。ファリサイ派の人は神様からいただいたそのユダヤ人が大切にするその律法をとにかく守って守って守って神様も喜ぶような正しい人になろうっていう志を持って 結局信仰生活をしていたわけですよね。しかしながら神様がいつの間にか消え果ててしまい、もう律法を守ったらいいんだっていう、そこにこう集約していくわけですね。まあある意味で私たちの一面の姿でもあるかもしれませんね。ごめんなさい。そういう人たちがイエス様のだんだんこう敵となってくるわけですね。やっぱり神様の専門家として世で立っている人、ちゃんと名声を持ってやっている人たちですから、名を持ってやっている人たちですから名もないナザレの大工の息子がふっと来て、しかも突然ですよね、来て、ごめんなさいね、すごいここ乾燥してるんですよ、ごめんなさいね、あ、喉かゆいね。そういう人たちが来て、その名もない人が突然湧き上がったようにわっと名あの噂になって人気が出てきたら、やっぱり面白くないっていうのは、まあ、人としてありえるのかなと思います。しかしそういう出来事の中で本当に安息日っていうものがどうなのかっていう、こう問答が起きてくるんですね。律法の中に描かれている安息日の規約についてこう論争が起きてくるわけです。さあ私たちは安息日ってどういうふうに捉えてますかね。なんか安息日って言葉が結構一人歩きしてしまって、当たり前のようにこう動いてますけど、ここで今一度ちょっと誠の安息日っていうことを考えてみたいかなというふうに思っています。今日の箇所はですね、イエス様がちょうど弟子を誘った後の出来事なので、まだ十二使徒を任命してこう彼らに権威を与えてっていう宣教の旅行とはまたちょっと色合いが違うんですね。イエス様ご自身が働かれて弟子たちにその自分の神様であるその神のご性質を見せているところなんですね。そういう場面になっています。もう宣教が始まったばかりというか、イエス様の交渉が始まったばっかりですから、そういう時期になってます。そしてですね、この時期皆さんもお分かりの通り、イスラエルの国はローマの支配下にありますから、ユダヤ人それぞれがやはりふつふつとした思いを持っていた時代ですね。だからこそ救い主の訪れをこう待ち望んでいた時代でもあるわけですね。ちょっと振り返りますけど、このちょっと前にバビロンという国に捕囚をされていたわけじゃないですか。他の国で捕囚になって、その時に自分たちがもう一回信仰にこう立ち返るんですね。神様を信じるってどうなんだって、 神様がそこに不在の中で自分たちが神様にどういう思いを持っているのか見直す時期があるわけですよ。そしてその捕囚が終わって帰ってきた。しかし帰ってきたそのイスラエルはもう荒れ果てていて、自分たちが出て行った時とはもう全然違うわけですね。人って悪いことは忘れますよね。思い出になるといいことだけ残ってきますね、意外とね。おそらくそうだったと思うんですよ。戻った時に描いていたイスラエルっていいイスラエルだと思うんですね。しかしながら荒れ果てていた。そしてエズラ・ネヘミヤの時代にそこで神殿を復興させていってっていう、その後の時代ですよね。そうするとまだやはりダビデのもうこの地上に神様の王国が築かれていた栄華の時代っていうのをやっぱり思い描いている、そこを理想としているユダヤの民の現実っていうのがあったんですね。そういう中でのこの救い主のを待ち望む彼らの思いがあったわけです。だからこそイエス様がそこに訪れた時にハッとしたわけで話題になったわけですよね。でこの記事っていうのはですね、マタイとマルコにも書かれています。でね、私結構読み比べるのが好きなんですね。マタイはですね、やっぱりユダヤ人にこう宣教というか伝える目的があって書いてる福音書ですから、やっぱりなんていうんですか、詳しいんですよね。すごく内容が詳しいです。こう律法のどういうところでどうなってっていうのまで割と細かく書かれています。 あのぜひね、このことの出来事の詳細を知りたい方はね、また読むといいなっていうふうに思うぐらい細かく書かれてますね。こうあのいろいろこと細かに立法との関わり、そしてどういう経緯っていうその内容自体が詳細に書かれています。そしてですね、マルコはまたこれが面白いんですよね。マルコだけなんですけれども、あのこのあとイエス様を一番最後の説にはあのイエス様を殺そうとしてこう相談をし始める場面が書かれてるんですけれども、そこで初めてこのマルコにだけは早々にヘロデ派の人々と息を統合させてその作戦を練ったっていう一言が書かれてるんですよ。ルカにも書かれてないし、マタイにも書かれてないんですね。やはりマルコっていうのはこう全体の流れを見てこう時系列じゃないんですけど、そういう、 こう特徴があるっていうのがすごくよくわかりますね。そしてマルコにの福音書にだけは書かれていることは、あと一つ、人のための安息日であることが記されています。その言葉もこのマルコにしか書かれていないんですね。それもやはり安息日ってものがどういうものなのかっていう大きなキーワードになる言葉じゃないかなっていうふうに思います。そういうものをこう見比べながらあの聖書を読んでますと、本当にね、いろんなことがね、あの思い巡らされて、さらに黙想に深みが出ると思いますのでおすすめします。そして今日の箇所はルカですね。ルカは異邦人です。そしてですね、ルカはファリサイ派と律法学者とが攻め立てたっていうふうに書いてるんですね。あの他の箇所ではファリサイ派の人たちが攻め立てたように書かれてるんですけれども、律法学者の人も一緒にあの攻めたっていうふうに書かれています。そしてあのルカを読んでてすごく思うのは、ユダヤ人と律法の関係を客観的に見てますよね。見てますね。やっぱり異邦人なんだなっていうふうに思うんですよ。神の民としてやっぱりユダヤ人がいかに律法に自分のアイデンティティを持っていたか、自分の存在意味をその律法を与えられたっていうその印を通して、神の民っていうことのね、こう印を通してものすごく自分がそこに存在の意味を持ってたかっていう、そういうものがね、こうちょっと見え隠れしているような部分があの読み取れると思います。いろいろそんなことも含めまして、ルカの福音書から今日は御言葉を取り継いでいきたいなと思います。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まずは2節から、開いている方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。はい。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った、はい、あ、ごめんなさいね、はい、そこまでです、すいません。先ほど言いましたように、すごく話題になっていたあのイエス様ですから、ここにこのある安息日の日にも多くの人々が押し寄せてイエス様のお話を聞きたいと思っていたんですね。その前でした、ごめんなさい、法を食べるところでしたね、すいません。この聖書の箇所っていうのはですね、イエス様が安息日に法を食べてしまう、法を食べる、それを要は安息日にしてはならないこととしています。それからもう一つが、安息日に病気の人を癒すか癒さないかというこの2点、安息日に何をするのかっていうところにフォーカスを当てて、律法学者とファリサイ派の人たちがつつくわけですね、イエス様に。そしてそのつつくのは、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかっていうことをつつくわけです。安息日にしてはならないことは何か、それは律法に書かれているダメということですよね。そして律法に書かれているダメということ、しかもそこで安息日にしてはいけないこと、それは何かというと労働ですよね。まずある安息日の出来事を見ますと、ある安息日の日にイエス様は弟子たちと無味の穂しげる畑のそばを通りました。そしてですね、その畑のそばを通った時にね、お腹が空いていたんですね。 その麦の穂を摘んで手もみをして食べたようです。そしてその摘んだこと、そして手もみをしたこと、それを見たファリサイ派の人が声をかけてきたわけです。なぜしてはならないことをするのか。安息日にしてはならないこと、それは労働ですよね。要はこの麦の穂を摘って揉んだことを労働とみなしたわけですね。確かに今の、私は言ってないんですけど、先輩から聞きますと、ユダヤ教の人たちのその安息の過ごし方って電気とかも自動でつくんですって。そんで徹底してるらしいんですね。だからそう思うと、あ、そういうふうに考えるんだなっていうのも分かるんですけれども、でもですね、もう一つ、実はこれ申命記の23章の26節にはこういうふうに書いてあるんですね。隣人のその麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で釜を使ってはならない。実はこういう文言が残っています。それからレビ記かな、ごめんなさいね、ちょっと忘れて、レビ記には多分お腹が空いてるときはその畑から穂を摘んで食べていいっていうことが書かれているんですね。他人の畑から穂を摘んで食べていいっていうことが書かれてるんです。皆さん分かると思うんですけど、命が大事なんですよね。だから命に関わることはやっぱり優先されてるわけですよ、立法の中でも。しかしながら彼らはもうイエス様を陥れようっていうちょっと曲がった目線もありますし、それにやっぱり立法一方でしてはならないことは絶対的にしてはいけないっていう考えの中にありましたから、こういうことが目に入らなかったんですよね。その基本的なところがやっぱり抜けていたっていう背景があると思います。それとですね、まあ、私はよくウィキペディアで調べたりもするんですけど、労働っていうのはですね、働くっていうことは生活のために代価を得ることなんですね。命を紡ぐために、命のために行うことっていうのは働くのとはやっぱりちょっと違うんですよね。そうするとやっぱりその食べることとかそういうことっていうのは労働には本当は値しないんですね。しかしながら本当にその字面通りにというか、そういう形で見た時に彼らにとってはこのことは受け入れられなかったわけです。先ほど話したようにユダヤ人っていうのはすごくその律法っていうのを大事にしてたんですね。なぜなら律法は神様の民として選ばれたそのイスラエルの人、ユダヤ人に与えられた特別なものだったからです。そしてこれは神の民として生きるための規範だったわけですよね。神の民として生きる時の指標というか、こう軸だったわけですよね。だからユダヤ人にとってはユダヤ人、神の民として生きるもののもうこの根幹だったわけですよ。もう軸だったわけですよね。だから本当にそれを守ることも大事にしてましたし、そのこと自体もすごく大事にしてたっていうところがあります。そしてさらに彼らは専門家ですよね。神様の専門家ですよね。いわゆる世の中でいう文句を言ってきた彼らはっていうことを考えると、やはりどんどんどんどんその律法を深く理解したい、また律法を自分が律法のように生きたいっていうふうにだんだんこうなってくるわけですね。ここでこのユダヤ人の方たちが大きく抜けてしまったのは、誰が律法を与えたかっていうことですよ。誰が、人が、人のために律法ができたんじゃないんですね。神様が律法を与えたんです。神様のためというか、神様が神の民を愛するがゆえに与えたものであって、人のために、人が正しく生きるためにそれを決めたわけではないんですね。神様の愛と広さと深さとを忘れてしまったわけですね。神様は 立法で思いっきり人をバッシングしようとかっていうふうには思ってないわけですよ。神の民としての基準だよっていうことをお示しになってるだけなわけですね。しかしながら偏ってしまうと、それが罰するジャッジの方になってしまって、そしてまたその裁くための手段の方にウエイトが大きくなってしまう。それは愛とはかけ離れてくるわけですよね。そういう時代背景、またユダヤ人の姿っていうのがこの時代にはあったと思います。しかしながらやっぱり神様を知る私たちも少しそのあたりは見直すところもあるのかなというふうに思うわけです。それでは続いて見ていきたいと思います。5節のところ開いている方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主である。イエス様はこの文句を言ってきた人たちに一番分かりやすい人の人物の例えを持ってお話をします。ダビデです。このダビデの話はサムエル記の上の21章のあたりに書かれています。21章から後ろのあたりに全般ですねに書かれています。まあ、これはちょっと令和で挙げた話なので詳しくは説明しないで、大体ざっくりとお話しますけど、ダビデと家来が空腹を覚えるわけですね。その時にそこにあったのが神様に捧げられてそれをこう下げてきた性別されたパンしかなかったわけです。で、立法にはですね、その捧げられたパンっていうのは祭司しか食べちゃいけないことになってるんですね。だからダビデは本来立法に当てはめれば食べちゃダメなわけですよ。でも命のが大事ですから、その時はもう他に食べるものがないから、ではそのあなた自身がこういう条件は一つ出しましたけど、でもお腹が空いてるんであればということで、ダビデだけではなくダビデの家来もその捧げられたものをおろしたそのパンを食べたわけですね。で、私新学生だったり今牧師なのであれなんですけど、今はねもう残らないようにちゃんと丸いおせんべいみたいなパンとブドウジュースもね、こうなんていうんですか、ちっちゃいちっちゃいのになったから残んないからあれなんですけど、今までってこうついでましたよね。パンとかも冷凍にして切るときれいに切れるんですよ。そんでこう切って生産式用意するんですけど、残りますよね。足んなかったら困るから、残ったやつって牧師先生が持って帰って自分で食べるんですよ。やっぱりお祈りを捧げて性別されたパンっていう気持ちがあるからです。もちろん立法にあるからっていうのもありますけど、やっぱりそのぐらいに大事に、今でもそのぐらいに思うほどに、やっぱりこの時代からそういう区別を受けてきたものなんですね。それを空腹の時にダビデとダビデの家来は食べてるわけです。そしてそのエピソードがサムエル記に残ってるんですね。ダビデの話ですから、旧約聖書のできる前の人たちだってその話は聞いていたわけですよ。ましてや立法の専門家であればダビデの話は絶対に聞いてたはずです。そういう中でこの令和を出すわけですね。そしてイエス様は何て言ったかというと、人の子は安息日の主であるというふうに諭すわけです。人の子は福音書でよく出てきます。そして人の子っていうのはイエス様ご自身を表しています。特にイエス様が命に関わる出来事のこと、イエス様が命に関わる出来事のことっていうのは永遠のですね、命に関わる出来事のこと、救いのことっていうのは神様のご性質を表す部分で、よく神の神性っていうふうに言うんですよ。神の性質の神性ですね。神性と人性っていうんですけど、人性は人の性質、神の神性を表すってよく言われてます。その神性を表す時に人の子っていう言葉がよく出てきます。そしてメシア的表現ってよく言われるんですけど、イエス様の要は救い主の含みのある表現の仕方として、イエス様の呼び名として人の子っていうのが使われます。だからここでは 人の子は安息日の主であるっていうのは、イエス様が、イエス様自身が安息日をの権限を持ってるんだよっていうことです。安息日はイエス様が主なんだよっていう、あの支配してるものなんだよ、権限を持ってるものなんだよっていうことをその人たちに言うわけですね。まあ面白くはないですよね。そしてですね、その後ですね、さらに安息日のことについてこう揉めてくるわけですね。 9節のところ行けます。9節のところ開いてる方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことか。はい、安息日の語源、今度安息日の話に移りたいと思います。安息日の語源っていうのは作業を休める、手をやめるっていうことなんですね。実はあの休息を取るっていうことじゃないんですよ。実は一番のもとは手を休める、それから仕事をやめるっていうことですよね。でそれっていうのはなぜかっていうと、神様との関係をより深く思う日を言うわけですよ。もともと安息日っていうのは、なぜなら安息っていうのは神様に癒される日っていうことです。神様のところで今一度神様に休ませてもらうっていう意味です。もともとは安息日っていうのはなんとなく私たちだと休む日っていうイメージが強いですよね。で、あのこの間もあのちょっとクリスチャンじゃない方には安息日のことを聞かれた時にお話ししたんですけど、体はゴロゴロしてたら寝てたりすれば疲れて結構取れますよね。体の疲れはね、ね、休むっていうことを思った時にね。でイライラしたりとか感情、心の疲れってスポーツをするとかやけ食いをするとかあと買い物するとかこう発散すること、また何か得て満たされる時にそれって言えますよね、休めますよね。でも私たち命の問題や死の問題、また人が関わった人間関係、人との関係、人が協力してやらなければ解決しない問題っていうのはですね、自分が何をしても解決できないわけですよ。どうやってもそういう問題っていうのは必ず神様が関わらなければできないわけですね。だから神様のところに行って神様との関係の中で私たちは癒されなきゃいけないわけですよ。神様に助けてもらわなきゃいけない場面が出てくるわけですよ。命の問題は特に神様にしかどうすることができない問題です。そして私たちの目先を変えるのは神様です。私たちは自分自身の目先さえ変えられないわけですよ。だからこそ神様のもとに行く、神様との神様と自分の関係を取り分けて持つっていうことが実は安息日なんですね。礼拝っていうイメージが多分皆さん強いと思うんですね。でも本来はその礼拝っていうよりは神様と自分の関係をその日大切にすることなんですよ。で、そこに恵みがあって、そこに生きる力があって、そこに神の愛があるんですね。この安息日っていう言葉はですね、よくあの創世記の6日間働いて最も良いと作って7日目神様お休みになったっていう言葉であの記されていますよね。そこから安息日って来てるってよく言われてますけど、皆さんは神様が作った後に、ああ終わったって言って私たちが休むように神様休んでると思います？ああ終わった、疲れたなって言って休んでると思います？神様って、私ね、愛の神はああよくできたってとても目を細めた優しいお顔で私たちを見てると思います。それが神様の休むじゃないかなって思います。それが愛かなって思うんですよ。それから 安息日っていうのはあと一つ、出エジプトの時代も、立法っていうのは出エジプトのモーセの時代に与えられてますよね。その時っていうのは奴隷の時代なんですよ。もう24時間働き詰めの時代です、奴隷ですから。その中で7日のその1日休みを与えるということは、彼らが労働から解放される日でもあるわけですよ。本当に休む日なわけですよ。重労働な人であればそこから休みっていうものを得る日なわけですね。それが安息日なわけですよ。私たちが生きるために、命のために、神様から生かされるために、神様のもとに帰る日が安息日なんですね。だからこそイエス様は聞くわけですよ。善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そしたらこの後に起こった病の人を癒すこと、それは彼が生きる術を得ることですよね。この安息日っていうものは私たちもちゃんと覚えておかなくちゃいけないのかなって思うわけです。しかしこの彼らはこれを聞いてもう怒り浸透するわけですね。なぜなら自分たちが信じてきた正しさが覆されるからです。神様にある正しさです。神様が正しいと言ってくれていることが全部壊されるわけですよ、イエス様のこの言葉で。だからここから十字架につながっていくんですね。すごく大きな方向転換の、実はここは聖書の場面です。イエス様にとってもここから迫害がスタートしていくわけです。ここから十字架へつける策略がスタートしていくんですね。神様が最も良いと言って作られたその人が十字架にかけるわけですよ。そういう神様にとっては悲しい日かもしれないですね。でも私たちにとっては本当に神様の愛を受ける大事な日なんですね。礼拝に来るときに、ああ行かなきゃって思って来る方もいると思います。疲れてればそういう思いってあると思います。でもですね、すべてを癒しになるのは、すべては励まされるのは、すべて完全な答えを出されるのは神様です。そしてここに集うことが大事なんじゃなくて、神様との日を取り分けることが大事なんですね。ぜひね、集えない時にはお家でちょっとだけお祈りの時間を持ってください。それだけでも本当の安息日を私はしていることだと思います。なかなかね、ここに来るともう一目瞭然じゃないですか。神様のために時間を取り分けてるのから何から分かりやすいですよね、礼拝って。でもですね、なかなかねそういう事情ばっかりは通らないと思うんです。それぞれ生きてますから。その中で1日安息日、その礼拝の日1日だけでもいいですからね、神様とちょっと祈る時間、神様とちょっと関わる時間、その時間を取り分けて生活の中から分けて出してもらえると、きっと素敵な1日が過ごせるんじゃないかなと思います。祈りいたします。恵み深いする天のお父様、感謝します。あなたの安息日のメッセージを取り継ぐ自分自身が今体調を崩しているという現実が本当に心に痛みを覚えます。しかしながら、主よ、あなたはすべてを癒され、すべてをなされる方です。おそらく主が語られたことは本当に大切な休みのことなんだろうなというふうに思います。どうぞお一人お一人がご無理をなさらずに、主との特別な愛を受ける恵みの時間を取ることができますように、また礼拝を集う時も自分を責めるのではなく、主のためにほんのひとたび主との時間を取り分けることができるように、まことの安息日を神様ご自身がお一人お一人に お与えくださいますように切に祈り求めます。そしてその時間が命の大きな栄養となりますように、またそれぞれの方々の人生の大きな希望となるように、神様この安息日をあなたと共に過ごすことで私たちを心から休ませ、魂を鎮め、あなたの平安をお与えください。この一週間も神と共に歩み、主の平安のうちを歩むことができますように。主よ、あなたがおられることを感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。